今日はピリピリの手紙の、終わりのところ、4章の15節から19節を見てまいります。あと今日含めて2回でピリピリの手紙を終わる予定なんですけども、今後の、集会、何を話しようか、思い巡らしていますので、お願いいただければ、また希望がございましたら、お伝えください。今日の歌詞は、大変細やかな心遣い、愛の心遣いの中でのやりとりを、明かししているところです。共に見てまいりましょう。テーマは、祝福をもたらす愛の贈り物。では拝読してお祈りいたします。ピリピリ人への手紙第4章15節から19節。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、福音を伝え始めた頃、私がマケドニアを出た時に、物をやり取りして私の働きに関わってくれた教会はあなた方だけで、他にはありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私が求めているのは、あなた方の霊的な口座に加えられていく身なのです。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロディトからあなた方の贈り物を受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる捧げ物です。また、私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従って、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。天の父様、この箇所を通して、地にある交わりの幸いと、また共に主を信じている恵みの幸いを見ることができるように、どうか導いてください。フィリピ教会とパウロとの麗しい関わりが私たちの間にもありますように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。贈り物のやり取りには結構、気を使います。その人の心気持ちが、現れるからです。最近は、虚礼を排すように変化している部分もあると思いますけども、そして、クリスチャンはどちらかというと、世間のしきたりから、解放されている部分がありまして、あまり気にしないところがあります。それが、自由で良いと、好意的に評価されるときと、また、常識がないと思われて、誤解される場合もあるでしょう。ここには、ピリピ教会、そして、ピリピ教会からパウロの支援のために、使わされて、そして、この手紙を、パウロから託されて、ピリピに戻るエパフロディトの気持ち、また、支援を受けつつ、親心を発揮している、パウロ、その、三者三様の、事情が、背景にありまして、感謝しているんですけども、ありがとうございます、感謝してますって、簡単に終わってない、ところでもあります。細かな心遣い、 愛の心遣いの中で良き交わりが保たれている、その主にある考え方と実践について共に確かめて、私たちもより良き関わりを築いて、互いに励まし合い成長していけるように励みたいと願っています。この箇所を3つの箇所に分けてみたいと思います。第一の箇所は、フィリピ教会の愛の心遣いに感謝しているパウロの信仰、そして17節、そこは彼はしかし支援ではなくて、愛する教会が豊かに成長すること、教会の成長を願っているというメッセージが書き送られており、そして18節19節第3の部分では、この支え合いを通して主が送るものも送られるものも共に祝されることが素晴らしいんだということが告げられています。では第1の部分、15節16節から見てまいりましょう。フィリピ教会の愛の支援にパウロは感謝しています。もう一度お読みいたしますね。15節16節、フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、福音を伝え始めた頃、私がマケドニアを出た時に物をやり取りして私の働きに関わってくれた教会はあなた方だけで他にはありませんでした。テサロニカにいた時でさえ、あなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれました。パウロはこのフィリピ教会の設立当初からの愛の支援に対してずっと感謝していることを伝えました。感謝してっていうのがここで熱心に伝えられている背景としては、ピリピ教会が働き人をパウロの獄中に送り出していたエパフロディトのことで、ピリピ教会が細やかなゆえに恐縮していた、残念に思っていた、申し訳なく思っていたという事情がありました。パウロはピリピ教会の支援をずっと受けて感謝していましたけども、投獄された時に、パウロとピリピ教会の音信が途絶えたんです。そのためにずっとピリピ教会はこれまでの支援を続けたいと願っていながら、パウロと音信が通じなかったので心配していたんです。やがてパウロが投獄されていることを知りますと、大変だろうということで、物資だけでなくパウロの身の回りを世話をするために奉仕者の伝道者であったでしょう、エパフロディトを送ってパウロを助けようとしました。しかし牢獄は厳しい環境です。このエパフロディトが重い病気になって命の危険にさらされていました。そして、大変心配したんです。エパフロディトのことが心配ですし、もう一つはパウロを助けるつもりがかえってパウロに負担をかけてしまったと、申し訳ないと、心を痛めていました。フィリピ教会の思いを考えたパウロは 幸いなことにエパフロディトは回復して元気になったので、この機会に一度彼をピリピ教会に送り返して、その時に感謝の手紙を持たせようとして、この手紙、ピリピ人の手紙を託したんです。しかしまたエパフロディトを送り出すということは、彼の旅費を含めパウロに負担をかけることにもなってしまいます。そうピリピ教会はきっと考えるだろうと、そう思ってパウロがまず長年の支援を感謝していることを書き送りました。そしてこの送り出すことは負担だと、パウロにとって負担だと全然考えてないことを伝えたかったんです。第二次伝道旅行でマキドニアに宣教に行って以来、ずっと交わりを保ち祈り支援してくれたピリピ教会の素晴らしい主にある愛をともかくもう両手を広げて感謝していると、パウロはまず書き送りました。ともかく私たちは感謝することを大切にいたしましょう。主への感謝と主にある巨大姉妹への感謝です。これは私自身に語っていると思ってください。もらって当たり前としないように、感謝を忘れないようにしたいと願っています。もし忘れてたら言ってくださいね。詩編の103編の1節2節をお読みいたします。詩編103編、我が魂を主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂を主を褒めたたえよ、主がよくしてくださったことを何一つ忘れない。パウロはピリピ教会の愛の支援に感謝を精一杯表しました。ついで彼が証ししているのは、しかし彼が求めているのは、霊の実があなた方に増し加えられることだとパウロは送っています。もう一回パウロははっきり言いますね。17節、私は贈り物を求めているのではありません。私が求めているのはあなた方の霊的な口座に加えられていく身なのですと。この言葉だけ取り出したら大変失礼に、だと思います。もし宣教師の先生がですね、大丈夫、もう支援しなくていいからというふうに、レポートで書いて出してこられたら、がっかりすると思います。パウロはいろんなところで、主が支えてくださるから、人に支えられているのではありませんと証ししています。そして支援を求めるのは自分が困ってるから、主が支えてくれなくて自分は困ってるというふうに考えてもらいたくないと、そうパウロは主に栄光を期し、そして主の守りを明かするためにあくまでこのことにこだわります。しかし支援を要請するのは、主のために互いに犠牲を払う交わりを保つことを通して、共に一致して主の技に励み、そして祝福をいただき成長する、これが大切なんだとパウロは 彼らに覚えてほしかったのです。もう一つ配慮がありました。負担をかけすぎないようにという配慮です。少し遡って第二コリントの8章の1節からお読みいたします。この手紙はコリントに宛てている手紙で、エルサレムへの支援献金の要請の中で記されています。パウロはまだ投獄されていませんでしたから、迫害がいくらかは軽かった時の証です。一節から四節までお読みいたします。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは、苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出て惜しみなく施す富となりました。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じて、また力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しましたと。つまり、マケドニアの教会は迫害があって、教会を維持していくのだけでも、大変な中にあっても、エルサレム教会の支援に加わりたいと熱心に願ったというんです。本来ならばエルサレム教会と同じようにピリピ教会にも支援しなければいけない、そうしても良いような状況だったんですけども、私たちも支援させてくださいと、なけなしの、財産を、レプタを捧げたヤモメのように、捧げたわけですね。ですから、これよりあと、パウロが、投獄された時にはもっと大変な状況にあったかと思うんです。無理しなくていいですよと、言われても、当然な状況にあったことをパウロは知っていました。今までやってきた手前恥ずかしいとかですね、私たちが捧げなければパウロ先生困ってしまうとか、そういう負担感で捧げないでほしい、支援しないでほしいとパウロは、親心もあってこう伝えていました。深い信頼関係がありましたからこそ贈り物を求めているのではありませんと、もう身も蓋もない言い方ができたんですけども、それ以上にパウロが願っていたのは、自分が物質的に満たされることではなく、ピリピの教会が霊的に豊かな実を結ぶこと、それが一番願っていることだと、明かししたんです。パウロはピリピ教会の創設者として霊の親の立場で子供のように愛していました。彼の願いは霊の子供たちである彼らが幸いに満たされていくこと、主にある幸いに満たされていくことでした。それは親になると少し分かるのではないかと思います。子供たちが親孝行しているのは嬉しいことです。しかし何より子供たちが元気で幸せに歩んでいることが親の願いです。パウロはここでこう書いてますね。あなた方の霊的な口座に加えられていく身なのですと。 そう証ししています。イエス様が天に宝を蓄えなさいと教えられたことです。地上の富は朽ちてゆきます。地上では困難があります。しかし天に蓄えられていく富は永遠に残ります。その天の口座に蓄えられていくのは金銭ではなくて永遠の祝福に至る御霊の実なのです。ヨハネの福音書の15章16節、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって、父に求めるものをすべて、父が与えてくださるようになるためです。そして御霊の実はガラテヤ書にこう明かされています。ガラテヤ人の手紙の5章の22節23節、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は犠牲です。このようなものに反対する律法はありません。天国ではお金は必要ありません。お金っていうのは人の労苦を いただくためにやり取りするための基本単位なんですけども、天国では罪はなく、そのように貸し借り、また、やり取りを通して、支え合うという必要は、ありませんので、すべて愛と好意によって、支え合うことができます。しかし、地上で、主に会って励み成長していくこれらの御霊の実は、神様に喜ばれるものとしてこの地上において、天国でも実を結んでいきますけれども、豊かに素晴らしいキリストに似た性格となって、また素晴らしい思い出となって、宝として天に蓄えられていきます。地上のために浪したものは、得たものはなくなりますけども、死のために浪したものはいつまでも身として残ります。パロにとって支援を通して支えられることは感謝なことでありますけれども、必須のことではなく、強められた信仰、愛、喜び、感謝、希望、それらを得て成長していくことが何より嬉しいことです。支援することもそのために役に立つんですね。 ンドは、負担をかけすぎず、しかし負担することによって主にあって、豊かにされることを求めていると、こうして主の業に共に励めるようにと願っていることを伝えました。私たちも心遣いをしたり、支援したりというときに、困ってるからしてあげようとか、そういう思いで、しないようにいたしましょう。そうすると、貸し借りの、思いが募って負担に互いになってしまいます。そうではなくて、愛と感謝と喜びを持って、支え合いましょう。第3の言葉、ピリピ人の手紙の4章の8節、18節、19節です。もう一度お読みいたしましょう。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロディトからあなた方の贈り物を受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる捧げ物です。また私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。先ほど申しましたように、霊的な実は主と交わり、そして主にあって仕える中で結んでいきます。パウロはフィリピの巨大姉妹の心遣いやローク、そして犠牲によって自分が豊かな恵みをいただいたことを、書き送りました。支援の物資、また派遣してくれた奉仕者でありますエパフロディトの働きと、このエパフロディトが運んでくれたフィリピ教会の愛の贈り物が今もパウロの必要を満たしてくれていると感謝いたしました。感謝はしますけども、それはパウロはこう捉えていると証ししたんですね。パウロに捧げたもの、パウロに送ったものではなくて、主に捧げ、主に送ったものです。そしてそれを預かった、また受けた主が祝福を満たして、必要を満たしてくださるんです、この考え方を強調いたしました。先ほどは互いの実を結ぶための捧げ物だと、支援だとお話ししましたけれども、それは、受ける人に捧げるんではなくて主に捧げるものです。支援献金は義援金じゃないんです。主への捧げ物です。それを受けた主がそれを祝福をもって増し加えて必要を満たしてくださるんです。それは5000人の給食の奇跡の時に、少年が差し出した2匹のパンと、すいません、2匹の魚と、5つのパンに例えることができます。ヨハネの福音書の6章を開いていただけますか。もうよくご存知の箇所ですので全部は読みませんけども、 6章の9節からお読みいたします。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草がたくさんあったので男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そしてイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてから座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして彼らが望むだけ与えられた。彼らが十分食べた時、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。そこで彼らが集めると大麦のパン5つを食べて、余ったパン切れで12のカゴがいっぱいになったとあります。イエス様のもとに集まった人たちが主の恵みをいただいて無事に帰れるようにと食事を用意しようとイエス様が提案しました。しかし探して集まったというか見つかったのはこの少年の捧げたパンと魚だけでした。しかしイエス様のもとに捧げて、そして主が祝福して配ると、それは大勢の人の必要を満たし、また仕えた弟子たちの必要も満たしました。フィリピの教会は極度の貧しさの中で捧げましたから、豊かな巨大姉妹が捧げたほどはできなかったと、捧げられなかったと思います。しかし主に捧げられた捧げ物は祝福をいただいて、パウロが牢獄の中で仕えていく人たちの必要、そしてパウロ自身の必要を豊かに満たしていったのです。神様が物質的な必要、霊的必要をこのフィリピの教会の捧げ物を通して豊かに満たし、そして皆が救いの実と信仰の実を結んでいったのです。これが支援の目的です。捧げ物は、特に支援のための捧げ物は奉仕です。そして支援する者と支援される者の双方の必要を豊かに満たすばかりか、祝福となって溢れ出ます。交わりの実、感謝の実、愛の実を結んでいきます。パウロは第2コリントでこう明かししています。第2コリントの9章の6節からお読みいたします。私が伝えたいことはこうです。わずかだけ蒔くものはわずかだけ刈り入れ、豊かに蒔くものは豊かに刈り入れます。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。私はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるようになるためです。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠にとどまると書かれているようにです。主にあって満ち足りることは、私たちが感謝で豊かにされて生きる道です。主に満たされてこそ幸いな交わりを持つことができます。 良い協力と一致が感謝と喜びのうちに確かにされます。また主に満たされて奉仕し捧げることを通して私たちはその犠牲に勝る祝福をあらゆるところにいただきます。第2コリントの9章の続きをお読みいたします。10節から、種まく人と種まく人に種と食べるためのパンを与えてくださる方はあなた方の種を備え増やしあなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになってすべてを惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の務めは生徒たちの欠乏を満たすばかりではなく、神に対する多くの感謝を通してますます豊かになるからです。天の父様、私たちの支え合いがどうか、義理があったり、また貸し借りがあったりという考え方から解放されて、主への捧げ物、そして豊かに主が増し加えてくださるものであることを覚えて、信仰を持って労使また奉仕し、そして捧げることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。